寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動など様々なゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内用衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。改めまして、こんばんは。この番組のパーソナリティ、藤本香織です。今夜のゲストは、聖母の小さな学校、梅沢涼子先生です。梅沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先生にはこの番組で、いつも不登校の子どもたちの心の歩み、そしてご家族の成長、こういったお話を伺っていますけれども、今、4月の末になりまして、新しい学校生活、そして新しいクラス、そして新しい環境というところに子どもたちが身を置く中で、不安だったり緊張だったり、そうした思いを持っている子が多いと思うんですけれども、先生いかがでしょうか？
はい、おっしゃる通りです。そして昨年度からのコロナ禍にかの中でですね、はい、子どもたちのそういった対応していく上での緊張感というのが一層高まっている、強くなっているというふうに思います。また国の調査でも7割の生徒たち、子どもたちが時々行きたくない、半分ぐらい行きたくない、ほとんど毎日行きたくないという学校に対しての抵抗感を強く出しております。
7割、
はい。そうしてですね、面白いのは、子どもたちは大人に何を望むかというアンケートのですね、中にスマホから目を離して僕の方を見てほしいというのが一番で、だから本当に大人のそういったこと、しわ寄せが子どもに行くというのはまさにその通りだと思います。それで今おっしゃった、その新学年になり、全てがその新しい、
はい、
そして全てが新しい中で、古い自分がその新しさを取り入れていく、はい、そしてもう一皮こう向いたように成長していくという、非常にその自分の社会を広げていく、そういう時期です、はい、でその時の戸惑いということ、そういったことにちょっとしたさまざまなことがくっついてきて、そうして行動を伴う不登校という、その行動になっていくという、そういうこうケースはたくさんあると思います。で、その私は不登校になるという言い方はしていなくて、子どもたちがまあそういった状況に出会うという、自分の成長していくプロセスの中でですね、そういう状況に出会うと、そしてその学校に行けないという状況に出会った子どもたちが、そのことから自分自身について、あるいは社会について多くの学びをこうしていく、それが聖母でいうその不登校を生きるということなんですね。で、どのような状況にあっても、子どもたちは良い人間に成長したいっていう、その思いと考えと行動の方向性を持っていますので、そこをそちらを向いて子どもが不登校の時を生きていきますね、はい。でも子どもたちはですね、どうしてそういう状況になったか、どうして行けなくなったかというのはよくわからないという子どもたちが多いです。例えば生徒たちはですね、こういうことを言った子どももいます。あるその新学期にですね、もう行かない という気持ちに私自身が逆らえないような強くて重い気持ちが私を襲ってきたと。その時どうしてもう行かないと思ったのか、当時の私にも卒業した中学校を卒業して高一になった今もわからないとこういうふうに言っています。多くの子どもたちがこういうことを言います。 でも苦しさは同じなんですね、
はい、
最初はそうして学校へ行くということを頭の中から消して行かなくてもまあ大丈夫、学校へ行くという緊張感あるいはもう辛さから外れて、そうしてこうちょっとした安心感を持つようですけれどもですね、居場所がない、自分だけその中学校1年生2年生3年生とこう卒業して高等学校行くというような先が見えるということは全くないと。先の見えないまま時間だけが過ぎていくのが怖くて真っ暗だった、死にたいとしか思えない、そういう時だったっていうことを子どもたちは言っています。そして保健室登校も少ししていたけれど、何かあるたびに教室行ってみたらと言われ、嫌だとも言えず、そして自分の教室に行くけれども教室の自分の椅子に座っていられないほど辛くて、何分と教室にはいられなかった、やっぱりダメやったという思いばかり大きくなって、もう自分は怠けているとろくでもない人間だとしか思えなかったというようなですね、そういうふうに子どもたちは一生懸命するんですけど、そういうふうにこうどうしても思います。それは当然の人間の普通の心の動きですね。でその居場所がない、先が見えないまま時間だけが過ぎて真っ暗、怖くて真っ暗、死にたいとしか思えない、それが苦しくて悲しくてもうどうしようもないと、その気持ちを誰にも言えずつらかった。その誰にも言えずというところ、はい、そこが一番つらい子どもの状態です。じゃあそういうですね、子どもが非常にねもう苦しい状況にいるということをまず皆さんに分かってもらいたいんですね、
はい、
でその聖母のスポーツフェスタの2017年のテーマは例えばこういうテーマなんですね。不登校になった時の自分とちょっと生きていけそうになった時までを表してるんですけれど、なった時にですね自分の全てを否定した、死にたくなるほど苦しかった、誰も気づいてくれなかったというんですね。で現実の自分から逃げた、逃げることはでも無理だった、現実、それで現実の自分を少し見た、苦しくなった、また少し見た、苦しいけど安心できた、生きていくという準備がここからここまでなんですね。蓋をしない、
はい、
自分のこう苦しい、死にたい、悲しい、もう何とかしたいというその本当に困って苦しいことに蓋をさせない、
はい、
それが大人の大きな役目だと思います。子どもたちはその死にたいほど苦しい、はい、辛いことに蓋をすると生きてはいけない、いけないんですね。だからそういう時を子どもたちが過ごしているということをですね、やはり私たち大人が感じないといけないんじゃないかと思いますね。感じるところから始まると思います。
で、
まあそういうふうに子どもが不登校に出会ってしまったのを大人、特に保護者は慌てますね、
はい
はい、誰でもそうです。もう困った、うん、どうしようと、どうすれば元のように学校に行けるだろうか、どうすれば元のようになるか、もうそればっかりしか思わないんですね、
はい、
そしても子どもは動かない、もう業を煮やして、もうこんな子は嫌だって、私の子どもじゃない こんな子供だったら困るということをこう感じるはずです、はい、その感じるということは子供にぶつけてもらったら困りますけれども、はい、子供のようにですね感じるということにやはり素直になってもらいたい。その感じること、自分の気持ちが浮いてくるわけですから、浮かんでくる、ぞーっとお腹の底の方からね、
はい、
それを無視したりそれに蓋をしたりしては次が生まれてこないんですね。こうしてこんな子は私の子じゃない、嫌だって逃げたいっていうことをずっと自分の気持ちが湧いてくるように思っていますとね、
はい、
その時にね、子供が嫌だって言ってるんだけど子供が嫌だという自分を見ることができるようになるんですね。で、子供嫌だ嫌だ言ってるけれども自分を見る、自分も嫌だということが分かる、自分を見ることができる。そうするとですね、こんな子は私の子供じゃないと思ってたのが、いやこれは私の子だ、この子は問題は私の問題でもあると。そうするとこの子はどんなに苦しがってるんだろうかって、ご飯も食べない、部屋からも出ないっていう子供の苦しさに向き合うことができるようになる。困っているのは子供なんだって、この子と一緒に生きていかなきゃって、そうするとこうすれば学校に行けるのではないかというような考えはもう持たないんですね。そうじゃなくて子供をもっともっとよく見るようになる、自分をよく見るようになる、家族をよく見るようになる、親と子、夫婦、家族のつながりが本当に深くなる、そういう時期なんです。だからこの子がいたおかげで、この子が不登校になってくれたおかげで家族が一つになったとかですね、
はい、
まああるおばあさんが冷たい夫婦だったけれども子供のことでね、
はい、
真剣になっていって本当にいい温かい夫婦になった、そのことの方が孫が学校に行くようになったことよりも嬉しいなんていうふうにですね、家族のつながりが深くなる時と言えると思います。
はい、
でそういうふうに保護者は子供の状態をつかむ、親の思いや考えを整理して整えていく必要があります。それをするためには一人で悩まずに第三者機関にちゃんと相談をするということが大事です。
はい、
はい、聖母でも相談活動をしています。そして今のような保護者の態度というのは、いいことは子どもが親を拒否しなくなります。
はい、
子どもが親に依存しなくなります。そういう自立した関係が作れるということ、それは表面的な解決につながるということではなくて生きる力につながる解決と言えるだろうと思います。
はい、ありがとうございます。聖母の小さな学校への教育相談は 77-0579 77-0579 まで一度お問い合わせください。充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠、安眠、介護のためのジェルトロン株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。